おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心より歓迎いたします。ただいまより2023年4月16日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。賛美歌53番を賛美しましょう。一度伴奏を聞いた後にすぐに賛美をしたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。神様、あなたのお名前を賛美します。今朝もあなたに呼びかけられ礼拝堂で集い礼拝を捧げられる恵みを感謝します。受難週、 イースターを過ごし、十字架の悩みは我が罪のためなりと告白し、主イエス様の受難を覚えました。そしてよみがえりの主ハレルヤ、喜び祝えハレルヤと主イエス様の復活を賛美しました。大きな愛を受けてもなお私たちの心は鈍く、主の愛を忘れすぐに道に迷うものです。それでもなお御手を差し伸べ導いてくださる主に感謝し、さらにあなたを知りたいと願います。近づきたいと願います。経験した愛を伝えるものとなることを願います。どうぞお導きください。本日は4月に伝道師として就任された公文光先生をお迎えしての礼拝です。今私たちはあなたの前に静まり、語りかけを待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。心から捧げる礼拝を祝福し、どうぞお受け取りください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。それでは、本日の聖書箇所をお読みいたします。出エジプト記16章1節から30節。出エジプト記16章1節から30節お読みいたします。イスラエルの全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第2の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。それでモーセとアロンはすべてのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。 モーセはまた言った。主は夕方にはあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方が主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのか。あなた方の不平はこの私たちに対してではなく主に対してなのだ。モーセはアロンに言った。イスラエルの全会衆に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。アロンがイスラエルの全会衆に告げたとき、彼らが荒野の方を振り向くと、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。こうしてあなた方は私があなた方の神主であることを知る。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。主が命じられたことはこうだ。自分の食べる分に応じて一人当たり一オメルずつそれを集めよ。自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れ。そこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけ集めた。彼らが何オメルあるかそれを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。自分が食べる分に応じて集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分量を集め、日が高くなるとそれは溶けた。6日目に彼らは2倍のパンを1人当たり2オメルずつを集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げると、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセの命じた通りに彼らはそれを朝まで取っておいた。しかしそれは臭くもならず、そこにウジ虫も湧かなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息だから。今日はそれを野で見つけることはできない。6日の間それを集めなさい。しかし7日目の安息にはそれはそこにはない。7日目になって民の中のある者たちが集めに出て行った。しかし何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の命令と見教えを拒み守らないのか。心せよ、主があなた方に安息を与えたのだ。そのため6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ、誰も自分のところから出てはならない。それで民は7日目に休んだ。
改めて、おはようございます。初めての方も、いらっしゃると思います。土浦恵み教会の伝道師として、新たに就任した、久門光と申します。去年までは町田南キリスト教会で伝道師として働いていました。まだ教師としては、2年目ですので、駆け出しですけど、どうぞよろしくお願いいたします。私の恵み教会での働きは少し特殊なものとなります。普段は2つの別の仕事をしています。
新日本聖書観光会というところでは聖書翻訳の働きをしています。皆様のお手元にある新改訳の働きです。もう一つの働きは東京キリスト教大学での非常勤講師としての働きです。そのようなこともあり、いつも教会にいるわけではありませんが、できる範囲で精一杯のことをしてまいりたいと思います。さて、私のことはこれくらいにして、本日の聖書箇所に移りたいと思います。本日はマナの箇所から安息は何かについて学んでまいりたいと思います。この箇所から魂の安息を得るのはいかに難しいことなのかということを学べればと思います。早速読んでまいりましょう。1節から3節お読みいたします。イスラエルの全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンのアラノに入った。その時イスラエルの全会衆はこのアラノでモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンも満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。直前にある出エジプト記の14章から15章には、追いかけてきたエジプト軍に対する勝利についての記事があります。その勝利を目撃したイスラエルには信仰が芽生えました。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたと書いてある通りであります。しかし16章を読みますと、その信仰はあっという間に消えてしまい、民は神とモーセに対して反抗するようになっていたということがわかります。その反抗の性格について少し解説いたします。まず民の認識はどのようなものであったのかを考えてまいります。彼らは主に対して反抗していたという認識はあったのでしょうか。そのことを考えるにあたり、より根本的なことを先に考えなければなりません。3節において民は、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだと言いますが、ここで言われる民の主とは誰でしょうか。3節の続きを読みますと、事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしていると民は言っていますが、民は主というのとあなた方であるモーセとアロンを区別していたことがわかります。民はモーセとアロンは主とは別の意思を持って行動していたと主張しているのです。しかし本物の神はモーセとアロンと共に民を導いていた神であります。するとなおさらこの民が言う主の正体というのが問題となります。結論を申し上げますと、この民が言う主は民が心の中で作った偶像だったと思われるのです。民はモーセとアロンには反抗しているという意識があったとしても、神には背いていないという意識が同時にあったのでしょう。民はすでに心に偶像を作り、自分たちをエジプトから導き出した神が誰なのかということが分からなくなってしまっています。これは深刻な問題です。しかしこれが罪人の心の現実であり、だからこそ神は実会において偶像礼拝を禁じているのです。さらに悪いのは、民の思う主は 彼らを救うことができない神であったという点です。民の発言は信じられないことのように思えます。しかしこれは現代においても日常的に起きていることだと思われるのです。現代の教会においても同じような発言が聞こえてくるように思えるのは私だけでしょうか。民の主張をもう少し見てみましょう。喉元すぎれば暑さを忘れるという言葉の通り、民はエジプトの生活を振り返ってそれが良かったかのように錯覚しています。肉鍋のそばに座りパンで満ち足りていたというのです。神を嫌うあまり彼らにはそのような思いまであったようです。民の主張についてもう一点だけ考えておきたいと思います。民のモーセとアロンがこの集団全体を飢え死にさせようとしているという主張は本当だったのでしょうか。エジプトを出てもう1ヶ月以上経っていましたので、確かに食べ物が心配になってきた頃でしょう。しかし民はエジプトを出るときに家畜を連れ出していましたし、民が約束の地に到着する頃も民はまだ家畜を持っていました。つまり彼らにはこの時点でもまだ家畜がおり、それを食べるほど飢えていたわけではないということがわかります。神はそこまではしていませんでした。民の、飢え死にという言葉は言い過ぎです。しかし、危機が迫っていたことは確かでした。危機的な時にこそ人の本心が出てくるものですが、民の場合には信仰がないということが明らかになりました。私たちも民と同様、試練に遭うことがあります。必ず人生には危機的な時がやってきますが、そういう時にこそ私たちの本心というのが見えてくるのです。神は民の侮辱的な態度に対して忍耐をもって接します。4節から5節お読みいたします。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。神は、民を罰するのではなく、民の挑発的な態度に応えてマナを通して民を教えようとします。このマナの見教えは民を試みるためであったと書いてあることは注目に値します。すでに民には試みに遭っていましたが、民は不平を言い、その結果として民は罪の状態に陥っているということはすでに明らかになっていました。ではこのマナの時に何が試されていたのでしょうか。4節には、彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであると書いてある通りであります。罪に陥っているということはもう前提となっており、今度は印を見て神の教え、それも罪の状態から抜け出すための見教えに聞くかどうかという点を神様は試しています。その試みは日ごとにその日の分だけのためにパンを集めることができるか、そして6日目に2倍を集めることができるかという点にかかっていました。それにしても、安息日は罪人に与えられたという点は興味深いものです。罪人を試みるための日なのです。つまり全くものであれば安息日規定は必要ないということであります。さて、民はこれから試みられることとなりましたが、そのような神の意図は モーセしか知りません。4節において語りかけられたのはモーセだけだからです。民にはまた別のことをモーセは伝えます。6節から7節お読みいたします。それでモーセとアロンはすべてのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。ここで、モーセとアロンは民の不平に対して答えます。民はエジプトから彼らを導き出したのはモーセとアロンであり主ではないと主張しましたが、モーセとアロンは民をエジプトから導き出したのは確かに主であったという点を主張します。民が不平を語っていた相手はモーセとアロンでしたが、内容的にはその不平は背景で働いていた主に対してのものでした。ですので7節において主に対するあなた方の不平を主が聞かれたと2人は言います。主は民の不平を聞かれており、それに答えこれから栄光を見せようとしていました。モーセはさらに念を押して語ります。8節お読みいたします。モーセはまた言った。主は夕方にはあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方が主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのか。あなた方の不平はこの私たちに対してではなく主に対してなのだ。モーセは民の不平には主に対してのものだったということをもう一度ここで強調します。なぜここまでこのことを強調したのでしょうか。それは罪に陥っていた民が神が誰なのかということさえ分からなくなっていたからです。また神に反抗していたということさえも気づいていないのです。これは私たちも、そういう同じようなことをし得ることであります。自分に都合の良い優しい神様を作ってしまって、その神様をイエス様と呼んでしまい、本物のイエス・キリストを敵だと勘違いしてしまうことは大いにあり得ることであります。モーセはそのような民の心に危機感を抱いたようです。民は無意識に神に敵対していたからです。神に対する無意識的な攻撃であっても、神は民のその不平をすべてご自分への挑発だと受け止めていました。その結果民は非常に危険なところに置かれていたのです。9節から12節お読みいたします。モーセはアロンに言った。イスラエルの全会衆に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。アロンがイスラエルの全会衆に告げたとき、彼らが荒野の方を振り向くと、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。こうしてあなた方は私があなた方の神主であることを知る。民は自分たちが飢え死にすると思い不平を言いましたが、神は民の必要をすでにご存知でありました。この箇所を理解するために大切なのは12節の最後に登場するこうしてあなた方は私があなた方の神主であることを知るという言葉であります。これはどのような意味なのでしょうか。それは主というのはモーセを通して語っている神に他ならないということです。さらにその神はあなた方の神、つまり 民の神であるということです。民の神でありますので、当然彼らのことを知っていて養う神であります。では食べてパンで満ち足りた結果が、私があなた方の神主であることを知ることにつながるというのはどういう意味なのでしょうか。ここで重要なのは、知るという言葉の意味です。知るというのは概念として神を知るということではなく、体験的に神を知るということです。よく食べ腹が満たされた時に分かることがあるというのです。民は体験的にその必要を満たしてくださる神を知る必要があったのです。13節から15節を読みいたします。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。このパンのことは31節において、イスラエルの家はそれをマナと名付けたと記録されています。この名前の背景には15節があります。新改訳ではこれは何だろうと訳されていますが、これはヘブル語でマンフーです。その前半のマンからマナという名前は由来しています。これは何だと名付けるほどパンが不思議で得体の知れないものだったということが印象的だったのでしょう。このマナというのは神の言葉の結実そのものであり、その性質も神の言葉通りであります。この点については詳しくは16節以降に触れられています。16節から18節をお読みいたします。主が命じられたことはこうだ。自分の食べる分に応じて一人当たり1オメルずつそれを集めよ。自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れ。そこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけと集めた。彼らが何オメルあるかそれを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。自分が食べる分に応じて集めたのである。一人には一人分だけという原則がここで語られています。その日の分だけ取ればよかったのは、明日のものは明日与えられるからです。この原則は人間の罪的な性質に逆行するものであります。堕落後に人間は無意味な人生の果てに死ぬことが定められています。人間の働きは死ぬという事実を否定するかのように存在します。死ぬという現実を見ようとせず、日々の糧を得て一日でも長く生きようと考えるのが人間です。まさしく呪われたような人生です。しかしここでは別の道が提示されています。神の言葉の結実であるマナを食べることにより、神に生かされる生き方です。実に分かりやすい形で、神の言葉が人に霊的な命を与えるということが表されています。しかしここで神はその教訓を直接的な形で民に語りません。民には自分たちで考えてそれを理解することが求められています。もう一点、ここで語られている奇跡の別の側面についても解説いたします。民は出ていくと、それぞれ違う量のマナを集めていたようです。しかし集めた量を測ってみると、18節に書いてある通り、たくさん集めた人にも余ることはなく、 少しだけ集めた人にも足りないことはなかったのであります。マナは人を満たすためのものでありますので、どれだけ集めようが御言葉通りにちょうど必要な分が備わるようになっていたようであります。神の言った通りになるという意味でもマナは神の言葉の結実なのです。神が人をパンで満たすと言ったら必ず満たすのです。それにしても、人の働きには何の意味があるのでしょうか。というのは、民が汗を流してたくさん集めても意味はなかったのです。逆に少なく集めた人であっても同じように満たされたのです。努力は報われません。その結果として頑張る気がなくなってしまうのではないでしょうか。しかしやる気がそがれて自分のこれまでの行いに意味があったのかということを振り返ることが御心なのではないでしょうか。19節から21節お読みいたします。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各地が食べる分量を集め、火が高くなるとそれは溶けた。6日目に彼らは2倍のパンを1人当たり2オメルずつを集めた。回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げると、あ、すいません、ちょっと読んでみますね。はい、21節までであります。マナは神の御言葉の結実であったということは先ほど申し上げましたが、そのことはここでもまた確認できます。マナはその日のための食物であったため、次の日には必ずなくなってしまったのです。すべては御言葉通りになっています。しかし民の一部でそれを次の日のために残しておく者がいました。それは明日はマナが与えられないかもしれないと考えたからだと思われます。先ほどお読みしました1節から3節において、民は神を忘れて食べ物がないから死んでしまうと心配して不平を言いました。その時に民が感じていた罪的な不安は奇跡を見た後も健在であったようです。明日マナが降ってこなかったら死んでしまうと心配して残しておいたようです。このようにマナを次の日のために残しておいた人たちは何も考えない論外の人たちです。彼らは神の教えを考えることもせず罪的な生き方に帰っていったからです。モーセはそのような人たちに怒ったようですが、神も怒っていたと考えてよいでしょう。しかしそれは一部の民だけでした。他は残さなかったようです。しかし他の民も決して褒められた人たちではありません。彼らは奇跡を見たから残さなかっただけであって、もともとは不平を言っていた人たちなのです。22節から26節お読みいたします。6日目に彼らは2倍のパンを1人当たり2オメルずつを集めた。回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げると、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセの命じた通りに彼らはそれを朝まで取っておいた。しかしそれは臭くもならず、そこにウジ虫も湧かなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息だから、今日はそれを野で見つけることはできない。6日の間それを集めなさい。しかし7日目の安息にはそれはそこにはない。 6日目にはさらなる不思議が起こり、7日目のためのマナは6日目に与えられていました。ここで、登場する安息日という概念についてはよくご存知であると思いますので、その点の解説は省き、聖の概念について解説いたします。23節には、明日は全き休みの日、主の聖なる安息であるという言葉がありますが、この聖とはどういう意味でしょうか。教会ではよく聞く言葉ではあるものの、その意味はないがしろにされる傾向があります。特別という意味で読んでいる人が多いのではないでしょうか。聖というのはまず神の持つ性質のことを言います。神の在り方、特にその愛に見られる在り方が聖なのであります。それは堕落した人間の在り方と区別して聖なのであります。この箇所において7日目が聖であるというふうに語られています。それは単に7日目が特別だということではありません。それを特別に扱うということは前提としてあるでしょうが、より大切なのは7日目を過ごす人間が聖でなくてはならないということです。民は神のような性質を持って7日目を過ごさなければなりません。それは具体的にどのようなことでしょうか。23節において、すいません、はい、続けます。23節において、全き休みと安息が聖と関わっていることが示唆されています。神が創造の7日目に休んだように、民も休むことが求められています。ここが肝心な点であります。7日目を安息の中で過ごせる人が聖なのであります。それだけで限定的にではなく完全に聖となったと言えるのであります。つまり7日目に安息に入れる人は、神のように隣人を自分自身のように愛せる人でもあり、すべての律法を全うする人なのであります。本当の意味で休むという一つのことができている人は、すべてのことがもうすでにできているのであります。27節から30節お読みいたします。7日目になって民の中のある者たちが集めに出て行った。しかし何も見つからなかった。主はモーゼに言われた。あなた方はいつまで私の命令と教えを拒み守らないのか。心せよ、主があなた方に安息を与えたのだ。そのため6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ、誰も自分のところから出てはならない。それで民は7日目に休んだ。7日目になってみますと、民の中にマナを集めに出かける者がいました。彼らが安息に入っていないということは明白なことです。彼らはそれ安息以前に28節で神が語る通り、命令と教えを拒み守らない者たちだったのです。見教えを受け取りもせず、それを拒んでいました。命令を受け取って、その上でそれを考えて理解するといった工程を経て、初めて神の律法を守る者となれるのが、彼らは土台にさえたどり着かずに終わっていたということです。私たちもそのような人となってはなりません。すなわちマナの教えを聞いたにもかかわらず、帰宅したらすぐに忘れて普段の生活に戻る人になってはなりません。 その御教えについてよく考え、反芻して聖なる人になることが求められます。イエス・キリストが例えで語られた後に、耳のある者は聞きなさいと言われましたが、このマナの奇跡についても同じ姿勢が求められています。ではマナと安息日の御教えは私たちに何を教えているのでしょうか。それは7日目を見ると非常に分かりやすく、なります。マナが与えられている間、民は6日間ほとんど働く必要はありませんでした。食べ物は神により与えられ、民はそれを集めて調理するというだけの作業が求められています。それは苦労が伴う働きではありません。しかし7日目はその簡単な作業さえなかったのです。6日目に2日分が与えられ、すでに調理が済んでいたので何もしなくてよかったのです。神がすべてをすでに与えたからです。別の言い方をいたしますと、民が最も活動しない7日目にこそ神は最も力強く働いたのであります。つまり人がその技をやめたとき、そのときにこそ神は最も力強く働くという真実がここで分かりやすい形で表現されています。概念的に考えますと非常に単純なことに思えますが、それができないのが人間なのであります。それは一節から三節に語られている人間の性質のためです。民は食べ物がないと心配し、神を裏切ろうとすぐに考えたのです。堕落後の人間は生きていくために神に頼るのではなく、自分で何とかしようとするのです。自己中心的な生き方が骨の髄まで染み付いていて、何かがあると自分の技に頼るのです。どこかで神は頼れないと思っているからです。しかし信仰は技とは対照的で、何もしないことに特徴があることがここでは教えられています。単純なことですが、信じている人は神がすべてご存知であると確信しているのです。信仰の人は何があっても魂が安息にあります。仕事をしていても心配事と言えるようなことはなく、魂は安息の中にあるのです。例えば、景気が悪いときに、リストラがあるという噂が流れたとき、信仰がない人は慌ててあれこれと策を講じて悩まされるのです。しかし信仰者はそんな危機的な時でも適切に必要な処置だけをして、その夜ぐっすりと眠れるのです。安息にいる人のために神は特別に働くことを知っているからです。また信仰がある人は日曜日にも安らかな心で礼拝を守ることができるのです。日曜日にもその心は聖だからです。しかし信仰のない人は他の6日間と同様、礼拝中も仕事のことをあれこれと考えるのです。日曜日さえも心を休める聖なる日にはなっていません。では信仰者の心はどのようになっているのでしょうか。信仰者は明日も大丈夫だ、だから休めると意識的に考えているのでしょうか。そのようには考えてはいないでしょう。むしろ明日が大丈夫かどうかということさえ意識にないのではないでしょうか。ただ父なる神様がすべて備えてくださるという確信があり、もう考えることも特にないような心の状態にあるのではないでしょうか。つまり信仰者の姿はちょうど幼子の安息の姿なのであります。今感じている必要についてはいろいろと泣き叫んでいても、明日のことは全く考えていないのです。親がいるということで十分であり、親がいるということだけが重要なのです。信仰者も同じです。父なる神が いるということだけで十分なのです。つまり本日の説教題の通り、信仰者の安息は幼子の安息なのであります。再度別の言い方で同じことを申し上げますが、休むということが技となってはなりません。幼子は自分は休んでいるとは思っていません。安らかな心は信仰の結果であり、それは技ではないのです。私たちの日曜日というのも技として休んでいるというようであってはなりませんので、吟味する必要があります。いかがでしょうか。私たちは安息に入れているでしょうか。新約聖書ではしきりに安息に入るようにと教会に教えています。神の忍耐にも限界があり、私たちがいつまでも安息に入ることを拒むのであれば、もうあの人たちは私の民ではないと宣言されて、イスラエルの民が滅ぼされたように私たちも滅ぼされてしまいます。しかし安息に入るということは言うまでもなく難しいことです。幼子のようになることが求められるからです。難しいゆえにイスラエルの民は荒野で滅びました。私たちは大丈夫でしょうか。私たちは安息日の教えについて今まで考えることさえも拒んできたのであれば、それは私たちは7日目にマナを集めに出て行った民のような人たちであったということになってしまいます。言うまでもなく自分の技をやめる、そして心配するのをやめることは難しいことです。堕落後の人間はの在り方そのものが消失しなければならないからです。そんなことは可能なのでしょうか。しかしやめないのであれば神の基準に達せなかったということになり、ゲヘナに投げ込まれるということになってしまいます。ではどのように自分の技をやめればよいのでしょうか。考える方法は一つだけあります。それは神の提示するその基準の前で自信が完全に喪失し、自分に絶望して何らかの自分の技を行う気力が耐えるような状態になるということです。そうすれば自分から何もしなくなるのです。その時天から祝福が降ってくるようになります。自分の技が止んだ時にこそ神の救いの技が力強く働くからであります。そのためにはまず律法に取り組む必要があります。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、7日目はあなたの神主の安息である、あなたはいかなる仕事もしてはならない、神の命令を心に刻み過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、本日はあなたの求める安息はどのようなものであるかを学びました。あなたは私たちに忍耐強く愛を持って接してくださり、頑なな心を持つ私たちに正しい方向に導く御教えを与えてくださっていることを感謝いたします。マナの御教えを私たちが反芻し、そこから学ぶことができますように助けてください。またあなたのことを口先だけで父であるというふうに呼ぶのではなく、心から父としてしたい、あなたの安息に入れるものとなれますようお導きください。イエス・キリストの御名よりお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌289番になります。ご無理でない方お立ちください。お座りください。はい、それでは2023年のテーマソングを今日もですね、ゆっくり手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。私があなた方の神主であることを知る。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。